神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。私たちは今日そのような言葉を伝えられました。コリントの信徒への手紙1の第3章17節の後半の言葉でした。あなた方は神の神殿である。そう言われると驚くような、恐れ多いと感じるようなことであります。私たちが主なる神の神殿、そのようにまで言えるのだろうかと。このような表現に至るまで伝道者パウロはまず、あなた方は神の建物だということを伝えていました。ここで言うあなた方というのはコリント教会の信徒たちのことです。つまりコリント教会という信仰の群れ、集まりのことを指します。つまり時と場所は違えども、私たち鎌倉雪の下教会の信仰の群れも今日のコリントの信徒への手紙1の言葉を私たち自身のこととして読み取れることになります。コリントの信徒への手紙1というこの手紙で伝道者パウロはコリントの信徒たちに、あなたたち教会とはどういうものだかということをずっと丁寧に説明してきていました。第3章の初めでは、それは神の畑のようなものであると教えていました。その上でさらに、あなたたちは神の建物のようなものだと、そう解き明かしていたわけです。それが今日私たちが聞いた箇所の直前、コリントの信徒への手紙第3章9節でありました。あなた方は神の畑、神の建物なのです。そのような言葉から続けて、今日パウロは主なる神の建物である教会がどのように建て始められたかをコリント信徒たちに思い起こさせています。コリント教会に限らないものでしょう。私たちが集う教会という群れは一体どんな前提で建てられているのでしょうか。第3章実節から、私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。教会の土台はイエス・キリストです。パウロはその土台をコリントにおいて据えました。彼はその働きを謙遜せずにとても重要なこととして証ししていました。彼自身が熟練した建築家のようにそのことを成したと言っているのです。ただしここでとても大切なことが パウロがそのように土台を据えることができたということは、神からいただいた恵みによる出来事だったと伝えていることです。パウロはそのことを今日の文章の中でまず真っ先に伝えているということです。コリントの信徒への手紙を月に一度ほどずっと続けて読み続けて、みんなで一緒に聞き続けてきました。そのこの手紙の中において、パウロは自分は十字架のキリストのみを伝えるのだ、伝えたのだと書き記していました。それはコリントの地においてもそうでした。彼は世の知恵ある言葉などではなく、ただ十字架の主イエスキリストを人々にまっすぐ伝えたのです。その主イエスキリストによる十字架の救いこそ彼にとって恵みの出来事でした。私たちが罪にとらわれ、ただ主から離れてしまうものであったのに、主イエスキリストが私たちの罪を背負って十字架にかかってくださった。そして主は十字架の死の後、死の力、罪の力に打ち勝ってご復活させられました。それによって私たちに罪の許しと新しい命の希望が与えられたのです。パウロ自身も初めはそのことを信じられませんでした。キリストを信じられませんでした。むしろ生まれたての教会を迫害するということで、なおのこと主から離れてしまっていたのです。しかしご復活の主イエスはそのパウロをただ恵みによって改心させ、主の救いに生きる伝道者として新たに歩めるようにしてくださった。言うなれば、それこそパウロ自身の土台もイエス・キリストにさせられたということでしょう。パウロはその恵みによって主イエス・キリストの十字架をコリントでも伝えたのです。十字架の主イエス・キリストこそコリント教会の土台となる出来事にまでなったのです。パウロがコリントの地を去った後もその土台は揺るぎません。もし万が一その土台以外の何かが土台になるようであったら、それはもはや教会ではなくなるのです。私たちの教会も同じであります。鎌倉雪の下教会もただ恵みによって主イエスキリストを土台として建てられた信仰の群れです。他の何者も取って代わって土台となることはありません。主イエスキリスト以外の誰もその土台にはなり得ない。どんなに科学が発展しても、どんなに文化が新たにされても、十字架の主イエスキリスト以外に私たちの土台はありません。このことは私たち信仰者一人一人にも起こる土台の変化と言えるのではないでしょうか。私たちが洗礼を受けたとき、キリスト者となるときから私たちの土台は新たにされるのです。イエス・キリストが私たちの土台となるのです。 むしろその前から私たちにはキリストという土台が主の導きによって据えられていたのだと、そのことが洗礼によって明らかになるのではないかとまで言えるのではないでしょうか。私たちの土台も主イエス・キリストです。伝道者パウロがそうであったかのように、私たちの土台も十字架の主イエス・キリストです。パウロはある手紙で語っています。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これはローマの信徒への手紙第14章8節の言葉です。ここまで生きれる信仰が私たちにも与えられています。主イエス・キリストを土台とする信仰が私たち一人一人に、この群れに与えられています。キリスト者の群れ、教会はそのようにしてイエス・キリストという土台を据えられて建てられていきました。コリントの地にもその建物が生まれたことになります。そしてその教会という建物はさらに大きくなっていきました。パウロが次の地へ伝道に行った後もコリント教会は大きくなっていった、あるいは広がり、新しい地に新しい建物、教会が増えていった。建物が増築されていく様子や、あるいは建物がそうですね、上の方に高く高く建築されていく様子をイメージできるでしょう。そのようにして教会は伝道を続け、さらに大きくなっていく。その働き、その仕事は主イエスの再臨の時、この世の救いの完成の日まで続きます。パウロはその教会の歩む未来のことも伝えています。それが第3章12節からです。この土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。土台を据えられた教会、それをさらに大きくしていくことの責任もここで伝えられています。教会の牧者や信仰者たちが教会をさらに大きくしていく、それは自分たちが建物の一部でありながら、自分たちが建築家の一員でもあるとして表現されているのです。金銀宝石木草藁といった表現もありました。これはその後に、その箇所の後で火に吟味されるという言葉があることに分かるのですが、2種類に分けられると思われます。火によって吟味されて残るか、それとも燃え尽きてしまうのかの2種類です。金銀宝石は 火にさらされても錬成されるように残ります。しかし木、草、藁は火にさらされたら燃え尽きてしまうのです。私たちが教会を大きくするということにも、そのような働きも主の再臨の日まで続く働きだということです。そして主の再臨の日、裁きの日に、まるで火にさらされるように私たちの働きは吟味されるということです。私たちの働きが教会にとって金か銀か宝石か、それとも木や草や藁なのか、それは私たちでは推し量ることができません。私たちはただ祈ります。私たちの教会のための小さな働きをも主が金や銀や宝石として用いてくださるように、私たちの働きが木や草や藁であったとしても、御心ならば火の中を通り抜けるように、ただ主の恵みによって私たちが救われますように。そのような教会が神の神殿としてまで重んじられるということをパウロは語ります。そしてその神の神殿を破壊するようなことがあってはならない、そのようにパウロは伝えています。それが第3章16節からです。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。教会に集う信仰の群れは、教会という信仰の群れは主なる神の神殿です。神殿、それは主なる神を礼拝する場です。聖書の例で言えばエルサレム神殿を思い浮かべてよいでしょう。旧約からずっとそのエルサレム神殿は信仰者たちにとって大切な場所でありました。ただその神殿という建造物が大切なのではありませんでした。建造物に関して言えばエルサレム神殿は何度も破壊されることにまでなります。また神殿という建造物に主なる神が宿るわけではありません。主は人間が作ったものに収まるような方ではありません。聖書においても主なる神はそのような人間の傲慢な思いを何度も否定しています。否定なさっています。大切なことは神殿で人々が集い誠の礼拝を捧げるとき、主はそこに共にいてくださるということです。そこに現臨してくださる、そのような方が主であるということです。パウロもそのことを伝えていました。神の霊が自分たちのうちに住んでいるという言い方です。聖霊なる神としていた、いてくださる主が私たち教会の群れのうちに住むように共にいてくださる、そのことがあって初めて私たちは主の神殿と言い得るのです。イエス様も言われました。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。 マタイによる福音書第18章20節の言葉です。主イエスを土台として主の御名によって集まり祈り礼拝を捧げる群れに主は共にいてくださいます。そこはまさに主なる神の神殿なのです。教会の群れはその主の神殿です。主が共にいてくださる集いです。私たちの群れの土台である十字架の主イエス・キリストのみを見つめます。そしてその方に向かって礼拝を捧げ続けます。そのようにして教会という建物はこれからも大きくなっていくのです。今日というこの主の日、私たちはいつも通りの礼拝を捧げられませんでした。鎌倉行きの下教会の礼拝を中止しますと言わざるを得ない、そのような表現を用いざるを得ないほど大きな痛みを持つ決断をした日、そのような痛みを持つ日でもありました。教会員の健康を守るため生ぜざるを得なかったことは事実です。しかしこの主の日、私たち信仰の群れが主への賛美祈り、そして礼拝を捧げる心を失ったわけではありません。今日は各家庭でそれぞれの地で礼拝を捧げる日となっています。私がいるここでもその一つの集いが持たれているということになります。そして文明の手段を用いて同じ時に同じ賛美と祈りと御言葉が分かち合えるように手立てが尽くされました。願わくは十字架の主イエス・キリストの名によって集う群れ一つ一つに聖霊なる神が共にいてくださいますように、その聖霊なる神の力がどんな世の困難をも超えて私たちを導いてくださいますように、どんな形を取らざるを得ないにしてもこの鎌倉行きの下教会という群れがこの主の日も主の神殿として建てられ、その群れを主が守ってくださいますように、各地で捧げられる礼拝がその賛美と祈りを主によって喜ばれるものとなりますように、主が喜んでくださいますように祈ります。主なる神よ、主イエス・キリストが私たちの土台としていてくださることを感謝します。聖霊なる神よ、私たちが主の名によって集まり主の皆を呼ぶとき、あなたが共にいてくださることを感謝します。今日その御言葉を心に抱きながら主の日を過ごせることを感謝いたします。私たちの礼拝を賛美と祈りをあなたがどうぞ喜んでくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。